東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと。ここではラジオでは話しきれないというか話しきれないというか、なんかまあ話すのちょっと悩ましい話をオーディで限定公開したいということで、ハッシュタグあのラジオがすごいという、まあ、ラジオ番組に関わる話をですね、いろいろ展開してきたこの連載というか、なんというか、もう61回目ですって。何話そうと思って、そんなにね、だって聞いてるラジオがこの企画2週に1回来ますけど、2週に1回はさすがに増えないんだが、好きなずっと聞いてた番組に何かあったら喋りたくなるじゃないですか。でも本放送でその話しすぎるとちょっとなんか波紋を呼びそうだったから、ちょっとオーディにこそ逃げてきました。今回話したいのは TBS ラジオの新タイムテーブルについてです。大好きなんですよ、大好きなんです。まず一言言うと、私もともといろんな各局の番組のリスナーでもありますから、 TBS ラジオがですね、10月からタイムテーブルが生まれ変わるというニュースが先日発表されまして、平日の人気ワイド番組が放送時間を拡大し内容を拡充ということで、どうなってるんだろうっていうふうに私も情報を追っておりました。そしたら、まあ、朝はそんなに変わらないんですけれど、まあ、昼11時から夜11時半までの、まあ、12時間半ですかの、その仕切りがちょっと変わってくるよという話だったんですけども、まあ、我々と関係あるところから話しましょうか。11時、お昼11時から始まるジェーンスー生活は踊る、スーさんのとこですね。スーさん以前この番組にも来ていただきましたし、あのスーさん のご名友堀井美香さんの娘さんと私親しくしていただいてるんで、っていうか、まあ普通に大学の友達なんで、あのその4人で、私含めその4人でご飯食べに行ったりとかもしてるんですけれども、いや、ありがたいですよ。でスーさん、堀井さん、この番組誰花が始まる前もですね、まあ、特に堀井さんにはこうアドバイスいただいたりだとか、ちょっと不安な気持ちとかを取り除いてもらえたりとかしてたんですけれども、そのスーさんの番組がね、ちょっと聞いて、本当に10月から裏になるのなんか、うん、ってことは私聞けないじゃん聞けないしさ、いや、どういう内容になるかとかね、わかんないですけど、今のところスーさんの番組って12時台にゲストパートが来るんですよ。だから番組のもう後半になってくると、まあ、ゲストパートが来て、で終わってっていう感じなんですけど、ってことは1時台にゲストパートずれちゃうのかなってなると、私スーさんのゲストパート聞けないじゃんって思ってる普通のリスナー目線ですよ。もう申し訳ないけれども、これは申し訳ないけど、この裏かぶりするんだと思って、なんか複雑な心境と思ってるんですけれども、もうとにかくなんて言ったってスーさんもただでさえ忙しいのに1時間増えるって、いや、働きますね、すごいと思う、本当に尊敬します。うん、スーさんとこの連絡取りましたけど、1時間増えるんですねって、お体、お体というか、もうくれぐれもご自愛くださいっていう風に、スーさん、生活は踊るリスナーとして応援してますって言ったんだけど、応援してますじゃないのよ、だって私裏かぶりになるんだもん、でも好きなんだもん、どっちも、誰花のことも愛しているし、たくさんの人に聞いてほしいし、でもスーさんのことも大好きだから、ちょっと増えるんだと思って1時間かぶるんだって、1時間枠拡大するんだって。だからお昼の番組で2時が区切りになるってことですからね、 TBS ラジオさん珍しいですよね。なんかだいたい1時区切りとかじゃないですか、山寮さん。どうですか ?JWave もそうですよね。たまたまか。まあ長い長いラジオの歴史を見たら別にそんなこだわってるところとかないけれども、なんか最近久しぶりに2時区切りっていうのを聞いたなっていう私個人の感想です。で、とともに、まあ金曜日にやってる金曜ボイスログっていう番組が、これが何がで、スーさんのちょうどね区切りと同じ時間に、まあ、金曜日のボイスログ終わるんですけど、金曜ボイスログって始まるのも早いんですよ。朝8時半からやってんのね。朝8時半から午後2時までやるってすごくない？スタッフさん大変ね うわーすごいですね。でも何時間？5時間半ってことか。はー大変ですね。いや大変ですよ。で2時に終わりまして、スーさんのところが。でスーさんのとこ終わったと思ったら2時に、だからうちで言うとゲストパートに入るところですよ。誰花で言うとね、ゲストコーナー、誰かに聞きたかったことというコーナーをやるときに 石山蓮華さんのコネクトが始まります、2時から。でコネクト、あそうだ、蓮華さん今お休みしてるんですってね。そうなんですって、手術がありましてお休み2週間取ってるので、今大炎ウィークだそうですけれども、そう蓮華さんを大事にって思ってますし、まあ東京 FM パーソナリティ的に言うと、先日あのルミルミのねちちゃんが大炎一日やってましたけれども、でかみちゃんと一緒に聞きました。楽しそうだった、すごく、うん、なんですけど、そうコネクトがね開始して、10月で半年になるのかな、4月から始まりましたもんね、玉結びが終わってからコネクトになって、開始半年の番組が10月から枠移動して、まあ、枠1日間ずれて、かつ1時間枠増えるっていう、だから2時間半の番組だったのに3時間半になるっていう、これはすごいですよね。ちょっと今ディーバちゃんが何喋ってんのか全然聞こえなかったんだけど、なんか言ってんな。半年だから逆にまだ柔軟にリスナーさんたちも動けるかもしれない。まあそうか、でも本人の気持ち考えたらよ、だって1時間ずれて枠1時間拡大するなんて聞いてなかったじゃない、きっと。アダプトっていうね、あの前略の番組3ヶ月間かなやってましたけど、多分その時は聞いてないじゃない、蓮華さんだって。昨年の年末の段階では3時間半だって聞いてないじゃない。私だって誰花やるとき、その開始10月1日からの開始の1ヶ月半前まで帯の番組やるって聞いてなかったけどそれとこれとはまたちょっと別じゃないですか。だって3時間半よ、伸びるのよ、大変、ほんと蓮華さんご自愛ください。お会いしたことないけど、ないんですよお会いしたこと。玉結びの赤江さんもまあ軽くしかね、お手紙のやり取りとかはありますけれど、もともと私玉結びリスナーだったところから誰花のパーソナリティになってるので、まあね、コネクト大変そうですよね。やっぱ10年以上続いて武道館やって大盛り上がりですごく愛情深いファンの方もついてる番組の後ってね、すごいと思います、尊敬します。私もなんだかんだ言って10月から4年目に入りますが、いつかね、うちはラジオフレンズウィークっていう局の垣根を越えて交流を取らせてもらえる、そういう1週間が2週間じゃない、2ヶ月に1回やってくるっていう、東京 FM の大人の人たちの優しさに甘えてちゃっかりやってるところがありますけれども、なんかラジオ好きな私からすると蓮華さんともいつか話してみたいなと思ってます。まあでも裏だからな、どうなんだろうな、ちょっと難しいかもしれないですね。だって2時から始まるってことは、まあ1時間以上前からは準備するでしょ。でまあ1時くらいか。で誰花のゲストパート2時だからね、ちょっとなかなか厳しいかもしれない。コネクトもだって木曜までなんですよね。金曜まであったらまあチャンスあったかもしれないけれど、か祝日とかでどっちかの番組が休みとかの時にもしかしたら伺えるかもしれないけれども、そのチャンスをコネクト側が用意してくれるかっていう、もう分かんないけど、私はお会いしたいなと思っています、ぜひ、うん。そして縁側っていうね番組もまたその金曜日だけやってますけど、そこもまあ枠が拡大するということで、でちょっと伸びてきたから急ぎ足でいきますけど、セッションが、荻上チキさんのセッションが、そうなの、昼の3時半からやってたんだけど、だから通販番組とかも合間に入ってきていたんだけれども、箱番組としてそのセッションがアフターシックスジャンクションのところに来るわけですよ。だから夜6時から9時までの枠になるんですよ。ずれるんです。これすごいいいことだと思ってて、いや個人的にはね、一個人の意見として受け止めてほしい、リスナーとしての セッションってニュースとかを解説したりだとか専門家の人に話を聞いてチキさんが受け取って咀嚼して情報として伝えるみたいな、そういう役割を果たしてると思っているし、で実際に私もあれこれどういう話なんだろうっていう風に気になったらセッションのポッドキャスト聞いて、あなるほどなっていう風にちょっとニュースをこう解釈する上での材料の判断基準の一つとして、情報を摂取するところの一つとして聞かせていただいてるんですけど、そのセッションが6時になるっていうことは国会が閉会して、でかつその夕刊までの新聞もできった状態でニュース解説ができるから、なんかそのちょうどいいんだと思うんですよね、きっと時間枠として。でもそこにもともと入ってたアフターシックスジャンクションアトロクが22時から23時半までになるんです。アトロクってもともと1時間半じゃなくて3時間やってたから半分になるんですね、尺が。っていうざわざわざわ。しかも、もともとはアトロクって月火水木金っていう風に5日間3時間番組でやってたところから、明日のカレッジっていう番組がもともと入っていた22時から23時半までの月火水木の4日間の枠に移動するので、金曜日のあの映画の解説どうなるのってファン的には思ったんですけど、そのムービーウォッチメンっていうコーナーは毎週木曜日の22時20分頃にお引越しするということで、まあそれはなくなることはないんだけれども、でも短くなるし曜日も移動するし曜日ってか減るし、っていう回をこの間アトロクの各曜日のアシスタントのアナウンサーさんたちが一堂に集結して歌丸さんと一緒にごねてました。その回がすごく愛があって私は好きでした。やっぱり私は曜日ごとのそのアシスタントさんとかパートナーの人とかいないけれども、いないなりにすごく楽しんで各曜日の違うスタッフさんたちと違うゲストの人とコーナーと一緒にやってるんですけれども、とはいえパートナーが曜日全然違うパートナーが他の仕事もあるだろうに一堂にその時間に集結して、まあ、熊崎さんだけね確か家庭の事情があっていなかったんだけど、あのなんかいいなって和気あいあいとみんなでごねてるのすごいいいなって、なんかいいんだなって思いましたね。うん、あとやっぱりみんななんかこそっと実際はその時間変わるの知ってたんだけど、でもこれ 誰がまだ知らないか分かんないから言えないよねみたいなのを次男と長女が話してたみたいな、その各曜日のねパートナーのことを次男とか長女とか長男とかいうこと言い方をしてるんですけど、アトロクではいやいい雰囲気なんだろうなあの番組って思いましたし、私もアトロク行かせていただいたことあるんですけどすごい楽しかったので、まあ、これからもちょっと時間枠変わっても聞かせていただきたいなと。まあでも私はね結構タイムフリーで聞くことが多いので、どうしてもね今までの6時9時とかだと自分も仕事してるから聞けなかったんですけど、エンタメの話やっぱり歌丸さんの解説面白いんですよね。この間バービーって映画のね解説してましたけども、あれもなんか歌丸さんの独自の視点とあと分かりやすさっていうのがあってすごく良かったなって思いますね。なんかその意見に賛成とか反対とかっていう立場を取るわけじゃなくて、純粋に情報としてあこういう解釈するんだっていう目線を持つっていう意味ですごく楽しいなって思ってるんですけど、まあ、夜になって聞きやすいって人もいるんですかね。あとカルチャーの話だからやっぱちょっと落ち着いて聞きたいっていう人にはいいのかもしれないですよね。まあ、でも1時間半短くなってちゃうな、うん、まあでもしょうがないんでしょうね、いろいろ。まあプレキンは砂鉄さんのプレキンナイトはまだ続くということで同じところで、だ明日のカレッジだけ終わるんですよ。明日のカレッジも私結構聞いてたんです。切ります、塚本二木さん聞いてたんですけど、なんか二木さんもなんて言うんでしょうね、チャキチャキしてる女性で独特なんですよ。でまたパートナーの人も曜日ごとに違うんですけど、結構私と同世代のパートナーとかもいたりして、あなんかそれはそれでこう結構こうベテランが多い縦の流れの中にニキさんがいたりすると、なんかニキさんとそのパートナーの人とかがいたりするとちょっとこうまた視点が変わって面白いなって思って私はたまに聞いてたんですけれど、明日のカレッジが終わるということで、実は明日のカレッジとダレハナが同期なんです。番組2020年の10月から始まった番組なんです。だから私はニキさんと全く接点がないけれども、うんって思ってた、うん、なんか祈るような気持ちだった。いろいろ毎日毎週番組やってたらいろいろあると思うけれども、 ご自愛くださいって思ってたけど終わっちゃうんですね。うん、寂しいところありますけれども、まあでも引き続きリスナーとして楽しませていただきます。でも私は東京 FM 大好きだから、東京 FM の10月22日のリスナー感謝祭すっごい楽しみ。野呂佳代さんだけ会ったことないんですよね。でも他の方々はね、すっごい大好きすごい大好き。もうエミリさんと八代さんとこの間おでん食べてて、で2軒目からスクールオブロックのココ教頭も合流したりとかしたんですけど、でもココさん昨日夜中にインスタライブやってたからコメントしちゃった。ココさん誕生日おめでとうございましたっていうぐらい縦のつながり、東京 FM もすごく仲良く和気あいあいとやらせていただいてるっていう、その先輩の寛容さに寛大さにもうどっぷり甘えて私とかはやってるんですけれども、東京 FM も引き続き愛していただけたらと思います。渋谷 LINE キューブ渋谷2000人キャパなんですよね。で抽選なんですけど無料で入場することができますので、皆さんぜひそちらも調べてみてください。私も改めて URL 貼っとこうと思います SNS に。ということで今日は TBS ラジオの新しいタイムテーブルについてのお話をしました。誰も傷つけないようには話したつもりなんですけれども大丈夫だったかな。一リスナーとしての個人的な意見なので一切誰花には関係ありません。関係なくはないけれども、でも私はどっちの曲もやっぱり好き。東京 FM リスナー感謝祭楽しみだな。皆さんぜひ来てくださいね。ということでお相手は山崎れなでした。また来週。オーディー。